インタビューのコーナーです。本日のお客様は富士女子大学人間生活学科准教授松田武史さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、今日はご出演いただき誠にありがとうございます。
ありがとうございます。
まずご出身地を教えてください。どちらでしょうか。
はい、私生まれは神戸市で、育ちは大阪市です。27歳まで大阪におりました。
あ、今おいくつですか。
今48です。
48
歳。
はい、そうですか。28まで。でも言葉はなんか全然関西なまりとかない。
そうですね、家に帰るともちろん大阪弁ですけども、うん、一般的に仕事したりはもう普通に現地に合わせてみたいな。
あ、そうです。
はい。
現在富士女子大学で教員をされていますが、研究のテーマというのでしょうか。はい、大学でのその、
はい、
今一番関心を持っているところを教えていただけますか。
はい、教員としては今富士女子大学では2つありまして、1つが、プロジェクトマネジメントという、まあ、いわゆるこう社会起業をしたりだとか、もしくは何か企画を練ってそれを運営するだとか、こういったことを学ぶコースの私はワークショップを指導する教員としてやっております。もう一つが、教員養成、中学校や高等学校の先生になりたい学生たちを指導する教員養成課程でも、授業を持っております。
なるほど。一つ目のその授業っていうのは起業する方に対していろいろなんかアドバイスする、そういうことですか。
そうですね。まあ、どちらかというと、自分で社会問題や社会課題を見つけて、
うん、
その社会課題をどうやってこう解決するのかっていうところを、
うん、
まあ、自分も含めて、うん、企業や NPO や行政の方と一緒にこう解決するような方策を練る、なるほど、そのプロセスを学ぶような、コースになっています。
なんか以前岡山でですね、
はい、
あれは何でしたっけ、公民館かなんかの関係の集まりの時お会いしたこと
あります。はいはいはい、ありますね。CLC 公民館ですね。はいはい。
ありましたよね。
ありました、ありました。
なんか突然お会いしたんでびっくりしたな記憶がありました。
そうですね。はいはいはい。
じゃあそういうことも関係するんですね。
もちろんそうですね。
公民館の運営とか。
あ、それも関係してくると思います。うん、はい。
なるほど。
はい。
はい。それではちょっと次の質問に進みますが。
はい。
以前は中学校の教員をされていた時代もあったと思いますが、
はい、
大学の教員を目指すきっかけを教えてください。
ああ、なるほど。まあ、私10年ほど前まで中学校の教員をしていましたけれども、
はい、
中学校の教員をする前までは、
はい、
自営業、たこ焼き屋さんを経営していたんです。
なるほど。
それが今から25年ほど前でしょうか。で、その前が会社員をしていたので、割とこう、いろいろ仕事をやってきていました。うん、で、その中で教員を、学校教員を目指して教員になったのが北海道だったので、こちらに移住したのが21年前。
なるほど。
で、その後に12年間中学校で教員をさせてもらって、
はい、
やっぱりこう、目の前の生徒だけではなくて、やっぱ先生によっても全然こう世の中変わっていくんだろうなと思ったので、目の前の生徒だけではなくてこう教員に対してもいろんなこう、こういう指導の方法がいいようだとか、もしくはこんな考え方で教育をするとどうだろうっていうところですね、一緒に考えたくて、それで、中学校教員を退職して、たまたま大学からお声かかったので、で非常勤をしてしながら、何年か過ごして NPO を立ち上げながら、いろんな活動の中でさまざまな人とお会いする中で、まあ、ご縁があって今の富士女子大学の方に、まあ、勤めているという形になるかなと思います。
NPO 法人というのはどういう NPO を設立されているんですか。はい、
持続可能な開発のための教育 ESD というのがあるんですけども、まあ、いわゆる今のこの世の中ってそう長くは続かないので、いかにこう今の世の中の公平公正を守りながら将来世代に責任を持った生活ができるのか、これは教育の立場からというのが私の中学校時代からの専門でしたので、それを踏まえて、実際に実践できるような場を作りたかったので、そこで、安平町、今安平町に住んでいますけど、安平町に移住をして、そこで NPO を立ち上げて、持続可能な、社会を作るための場作りを するための NPO を作りました。
なるほど。
はい。はい、
それで次の質問になるんですけども、
はい、
中学校の教員時代と大学の教員とでは決定的に異なる点っていうのはどういう点でしょうか？教えていただけます
か？はい。なかなか難しいところですけども。決定的に違うのは、やはり主体的になるか、どうかっていうところだと思います。もちろん中学校の、時も主体的に学ぶっていうのは大前提なんでしょうけども、やはり大学となると、自分で学びたければ学ぶし、学びたくなかったら学ばないっていうところの選択がしっかりできて、でさらに、単位が取れたか取れないかで結果も出ますので、そのあたりが全く違うでしょうし、また、自分が学びたいことが学べるっていうのが、やっぱり特徴かなと思いますので、大学で学びたいことを学びに、そして自分でやりたいことをやりに、大学に来ている学生が、それだけこう成長するといいますか、そんな4年間になるんじゃないかなと思います。それが決定的に違うところかもしれません。
なるほど。
はい。
まあ、中学生の場合ですと、生徒と呼ばれるわけですね。
はい。
して大学になると学生というふうに言われるわけで、
はい。
そのまあ生徒と学生の違いっていうのは分かるんですけど、教える側の違いはどうでしょう？は
い、あ、教える側も、あ、これまた難しいところなんですけれども、やはり主体的に学びが、学生も生徒もできるように場を作るのが教員の仕事になりますので、まあ、どちらかというと、大学って割と講義が多くて、一方通行だって言われますけども、まあもう最近はアクティブラーニングがかなり、叫ばれていますので、大学でも現場でもやっぱり、教える一方ではなくて、学生が疑問を持ったり、もしくは学生同士が話をしながら新しい価値観を見つけたり、もしくはそれを何か想像、作り上げる方ですね、クリエーションの方に持っていったりするような、こう場を作るのが教員の仕事だと思いますので、となるとやっぱ大学が率先してそれをやる。だからこそ魅力ある大学教育ができるのかなと思ってはいます。
はい。それではちょっと話が変わるんですが、
はい、
毎年8月にですね、
はい、
チプサンケというお祭りがこの水谷地域で行われます。
はい。
それは丸木舟を浸水する儀式なんですが、
はい、
普通は新造船のある時に行うんですが、うん、この水谷地域では、すでに作られた丸木舟を、川に浮かべてみんなで遊ぶと、はい、いうことをやってます。で、その時にちょうど、はい、アイヌの風習にのっとった結婚式というのは、あとアイヌ語ではですね、結婚式のことをウトムヌカラというんですけども、北海道アイヌ協会、当時はビラトリ支部だったでしょうかね、支部の青年部主催の、そのアイヌの風の、アイヌの風習による結婚式、それに実際に結婚式を挙げられたと、先ほど伺ったんですが、その辺をちょっと教えてください。いきさつと。
いきさつ。はい。確か2011年だったと思いますけれども、私が結婚したのが2010年でしたので、うん、ちょうどその時に、まあ、友人が、ニブダニにいて、うん、同い年の友人なんですけども、うん、まあ彼から、やってみないかということでお声掛けをいただいたので、うん、私はすごく興味がありましたので、うん、ぜひお願いしたいということで、うん、2011年の8月にウトムヌから結婚式をさせていただきました。
その時に木彫りの、巻き汁
ですね。
とか、
はい、
いただいて。
いただき、ありがとうございます。いただきました。
はい。今もあります、
ね。あります、あります。巻き汁と、セクンペですね。ね、はい。大事に保管してあります。はい。
なるほど。
はい。
その時の印象はどうですか？皆さんが、祝ってくれた時の。
なんて言いますか。まあ、緊張もしていましたけれども、やっぱり初めてのことですので、一体これから何が行われるんだろうと思いながら不安でしたけど、やっぱり皆様からの、こう、なんだかな、サポートだったりとか、それから、江歌市長老が、優しくサポートしてくれたりだとか、あったので、まあ、安心と言いますか、なんとかな、すごくいい印象に残る、思い出残るような、結婚式を挙げられたかなと思います。
そうすると、まあ、水谷と、松田さんの関わりというのは結構長いわけですけれども、
はい、
水谷の印象を、ちょっとお聞かせください。
はい、水谷は、私、大阪出身なんですけども、大阪にいる頃から憧れの土地といいますか、私、もともと、沖縄系とか琉球系の、血が入って、で、私の祖父母、母方の祖父母ですけども、琉球風の、
うん、
祭 祭礼だとか、イベントをよくしていたので、うんうん、そのあたりから自分の出自といいますか、
うんうんうん、
がそっちなんだなと思いながらいて、うんうん、そしてもう一つ北海道にっていうところで、うんうん、まあ、ちっちゃな頃からすごく興味があって、
うんうん、
まあ、それで北海道の教員を受けたのもあるんですけども、うんうんうん、で、憧れの地である二部谷に初めて来たのが大学生の頃で、
なるほど。そのまあ、確かに、風貌、アイヌに似てるよ
ね。風貌、そうなんですよね。はい。
アイヌですかって聞かれる。
いや、ね、そうなんですよね。
やっぱり、琉球というか沖縄の人とは似てるんだね。
ああ、そうだと思いますね。うん、すごくこう、シンパシーは感じる部分があります。でその時に初めて、カイロシゲルさんにお会いして、
そうですか、
お話を聞かせていただいて、うん、でそれからまた、すごく興味があったので、研究したいなと思いながら。いたので、すごくここはもう本当憧れの地です。
そうですか、はい、はい、それでは最後の質問になりますが、
はい、
この FM ピカウシへ出演された感想をお聞かせください。
はい、四郎さんがすごくうまくリードしていただいて、で、いろんなお話もこう引き出していただきながら、話させていただいたので、すごく楽しく、過ごさせていただいたなということと、それからこちら先も言いましたように、憧れの地の二部谷ですので、そこでこうやってこうお話を聞いていただいて、これがまた放送されるということで、すごく光栄に思っております。ありがとうございます。
はい、本日のお客様は富士女子大学人間生活学科准教授松田武さんです。ありがとうございました。
ありがとうございました。